今朝はヨハネによる福音書16章12節から15節の御言葉に聞きます。主イエスは弟子たちと最後の食事の食卓を囲んでおられ、そして最後の御言葉を語っておられます。特別説教とも特別説教とも言われる御言葉であります。この最後の説教において主イエスは聖霊が来られることについてしばしば予告をされました。これまで見てきた通りであります。今朝の16章に12節から15節はその聖霊の到来を告げる御言葉の締めくくりの部分です。この御言葉から今一度聖霊がどのようなお働きをなさるのかということを確かめてみたいと思います。主イエスは13節で仰せになります。しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。このように聖霊なる神の役割はキリストを信じる者たちに真理をことごとく悟らせることです。真理、これは今まで見てきたように一般的な真理ということでなく、キリストによって成し遂げられた救いの真理であります。真理の霊であられる聖霊はこのキリストの救いの真理を余すところなく解き明かしてくださるわけです。それはどういうことを意味するかと言いますと、人はキリストを信じる者たちは聖霊が来られること、そして聖霊に教えられることで初めて救いの真理を十分な仕方で知ることを得るということです。12節であります。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。主イエスは弟子たちに言われるのです。今あなた方には救いの真理というものが理解できない。の理解できないという言葉は別の聖書の翻訳では耐えられないというふうになっています。つまり今の段階では弟子たちには神様の救いの真理の偉大さ、苦しさ、また重さ、これに到底耐えられない、持ちこたえることができないということです。それはその通りです。今弟子たちの心は悲しみと恐れに押しつぶされそうになっています。すでにイスカリオテのユダは主イエスを売り渡すためにこの食卓を去りました。そしてこの後主イエスが捕らえられると一番弟子のペトロをはじめとして皆が主イエスを裏切り、主イエスのもとから去っていくことになります。しかしそうした闇の支配する道筋も神様の救いの計画の中にあったわけです。そうした進みゆきも主イエスの救いの御業が成し遂げられていく上で通らなければならないものであったわけです。つまりこの人間の闇の罪の闇のただ中で人間を罪から救う神の光の御業が成し遂げられていくということになるのです。ここで私たちが知るのはその神様の救いの御業には順序がある、また秩序があるということです。今はまだ弟子たちは救いの真理を理解できない、救いの真理に耐えられないけれども、この後救いの御業が成し遂げられます。主イエスによって成し遂げられます。主は十字架に死なれます。そして三日目によみがえられます。この主イエスの十字架の贖いと死からのよみがえりの御業こそ人を罪と死の支配から解き放ち、死を超える命、とこしえの命を与える誠の救いの御業です。 私たちも一人一人この救いの御業に預かっています。繰り返しますが、この救いの御業は成し遂げられるのです。そして成し遂げられた後に聖霊が来られるのです。主イエスがよみがえられ天に昇られた後に聖霊降臨日ペンテコステが訪れるのです。この聖霊の到来によってこそ、主イエスの弟子たちは真理を知る、真理を悟ることになるのです。13節、しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。主イエスが十字架におかかりになる前から弟子たちは主イエスとの交わりを与えられておりました。福音書はその記録です。主イエスはその地上のご生涯にあって弟子たちと共に生活をなさいました。どれほど親密な愛の交わりを一人一人の弟子たちとの間に結んでくださったのか、想像に難くありませんけれども、福音書が語る事実、これはそうした特別の恵みをいただきながらも、私たちが羨むような恵みをいただきながらも、弟子たちの主イエスについての、また救いについての理解は不十分でありました。十字架の時に至るまでずっと不十分でありました。そしてここに聖霊が来てくださるということの決定的な意味があるのです。つまり聖霊の教えと導きがあって、初めて弟子たちは真理をことごとく悟ることになる。救いの御業には順序があります。今私たちはレント、主イエスのご受難を覚える時を過ごしています。私たちの教会は、ローマカトリック教会や東方正教会や、あるいは聖公会といったそうした教会とは異なって、教会歴、教会の暦ということをそれほど細かく詳細に覚えることはしません。けれどもそれでも受難節を覚え、レントを覚え、復活節、イースターを覚え、そして聖霊降臨日ペンテコステを覚えます。ここに救いの順序があります。主イエスが苦しまれ、十字架に死なれ、そして三日目によみがえられた。この主イエスの十字架と復活の御業により救いの御業は成し遂げられました。そしてこの救いの御業が成し遂げられた後に主イエスは天に昇られ、そして聖霊が世に来られた。この慰め主、助け主、弁護者と呼ばれる聖霊において主イエスは永遠に信じる者たちと共におられる。そしてこの真理の霊、聖霊の働きにより主の十字架とよみがえりの御業、救いの御業が、その真理が余すところなく従前な仕方で教え示されるということになるのです。つまり十字架と復活の御業があって、そして聖霊の到来ということがあった。聖霊の教えと導きがあって、初めて弟子たちは真理をことごとく悟らせることになった。そうであるからこそ主イエスは7節で仰せになっていました。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。真理の霊であられる聖霊が来られて信じる者たちのうちにお働きになるということがなければ、神様の救いの真理についての人間の理解はなお不十分であり、もやが覆いがかかったままであります。それは主イエスの弟子たちだけではなく、現代の教会においても私たちの一人一人においてもそうであります。 つまり聖霊は私たちの目を、霊の目を開いて、主イエスについて余すところなく解き明かし、救いの真理をことごとく悟らせてくださいます。聖霊は目に見えず、世は聖霊を知りません。しかし教会は、まだキリスト者たちは聖霊を知っています。聖霊は今も私たちに主イエスの御言葉と御業等を正しく教え示し、理解させてくださいます。それゆえに教会と私たちの務めは、聖霊に導かれて救いの真理、イエス・キリストの福音を、良き知らせを世に向かって述べ伝えることであります。聖霊の働きということについて、今朝はもう一つのことを見ておきたいと思います。主イエスは13節以下で言われます。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える、私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私は、その方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。この主イエスの御言葉から分かることは、聖霊はご自分から語られるのではないということです。そうではなく、真理であられる主イエスから聞いたことをお語りになる。また聖霊はご自身にではなく、主イエスに、キリストに栄光をお与えになる。つまり主イエスを通して表される神の大いなる知恵と力と義と愛と清さということを明かしされるのです。主イエスは御父とご自身との関係についても、私は自分のことをするのではなく、ひたすら父の御心を行い、父が計画された救いの技を御心に従って成し遂げるのだと仰せになっていました。つまり御子は御父に忠実でやられるわけです。同じように聖霊は御子に忠実であられる。つまり聖霊は真理なるキリストから離れた仕方で、独自に何かお始めになるとか成し遂げるということではない。そのようにはなさらない。ひたすらにキリストの器となり、キリストに仕える方なのです。それはどういうことかというと、聖霊は常に言葉なる方と御言葉とともに働かれるということです。イエス・キリスト、三位一体の第二格であられる、その御父と等しく栄光を共にしておられるその御子について、この福音書の冒頭は、初めに言葉があったと語っていました。そして御子が誠の人間性を取られたことについては、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと語っていました。つまり御子は言葉なる方、ロゴスであられます。そして聖霊は常にその言葉なる方、御子、ロゴスである方と共にお働きになります。それはどういうことかというと、聖霊のお働きがあるところでは必ず言葉が語られているということです。言葉は、つまりロゴス、キリストの言葉、聖書の言葉と離れた仕方で聖霊が働きたもうことはないということです。神様は御言葉を持って、さらに言えば十字架の言葉を持って、十字架につけられたキリストを持って、この世にご自身の御姿を示されました。この十字架の言葉そのものが福音、救いの良き知らせであります。そして聖霊はこの十字架の言葉、 十字架につけられたキリストを、このキリストのうちにある真理を悟らせてくださるためお働きになるのです。このことは私たちが聖霊のお働きということを理解するときに極めて大切なことであります。キリスト教会の中にもことさらに聖霊の働きを強調する人々があります。さらに聖霊と悪霊、悪しき霊との戦いということを主張する人々もあります。そこに言われるのは、力と力のぶつかり合いであります。聖霊が力ずくで悪しき霊を追い出し、悪しき霊に勝利する、それが時に戦争の例えを持って語られたりもする。伝道の技ということが、教会が伝道するということが、都市を聖霊によって攻め落として、聖霊の要塞を築くというような表現で語られる。このようにことさらに聖霊を強調する人々にもそれなりの動機があるのかもしれませんけれども、しかしこの今朝の聖書の箇所で主イエスが語っておられるところで示されているように、神は密にして一つなる方、父子聖霊の神であられ、そのような方として存在され働いておられるわけです。そして父なる神は御子を通してご自身を示しになりました。一章十八節、未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。14章9節、私を見た者は父を見たのだ。その御子であられる神、このお方は言葉であられ、その言葉とは十字架の言葉です。パウロはコリント第一書の1章18節に言います。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉のうちに神の力があるとパウロは語ります。その神の力とは、戦争で敵を組み伏すようにして震われる力でしょうか。聖霊は軍隊の優れた指揮官のような、戦略に長けた英雄のような力で働かれるのでしょうか。そういう意味における勝利をもたらすのでしょうか。仮に十字架の言葉に、そこに神の力と神の誠に苦しい秘義真理が込められているところの十字架の言葉に十分に耳を傾けないで、聖霊の働きということが不用意な仕方で言われるときには、おそらく聖霊の働きが御言葉から切り離されて、聖書の語るところから離され、いつしかこの世の霊のイメージに傾いていってしまう、そういうことが起こり得るのではないかと思います。神の真理、救いの真理は誠に苦しいものです。それは十字架の言葉のうちに示されています。そしてパウロは、十字架の言葉はこの世にあって愚かであり、つまずきであると語っています。私たちが知らなければならないことは、神の栄光とはこの世にあって正反対の仕方で表されるということです。十字架は愚かさの極み、恥の極みです。福音書に記されているように、誰もが十字架につけられたキリストを嘲笑い、鞭打ち、罵った。しかしそこに大いなる神の力が示されている。神の愛と許しと命の力が示されている。すなわちそこで働く神の力は、この世的な支配の力ではない。十字架の言葉のうちに表された力は、愛とへりくだり、また慎みの力です。平和と許しの力です。そのことこそ聖霊が十字架の言葉に 宿された真理をことごとく悟らせてくださるということの意味です。この聖霊の働きなしに私たちは十字架の言葉を理解することはできない。十字架の言葉を嘲笑い続ける、十字架の言葉につまずき続ける、その私たちが十字架の言葉は世にあっては愚かだけれども救われた私たちにとっては神の力だと告白することができ、十字架につけられたキリストを褒めたたえこの方を喜ぶことができるとすれば、まさに私たちが聖霊の屈しい教えと導きの力に預かってその福音の真理を悟らせていただいたということに他ならないんです。私たちのうちに聖霊が働かれたということに他ならないんです。そしてそのことが私たちの生き方も変えていく、すなわちこのことを知るとき、私たちは力と力とのぶつかり合いからなお解放されずにいた自我から解放されて、一人一人キリストの豊かな十字架の愛と許しと平和の力に生きるものに作り変えられていく、これも聖霊の力です。聖霊は十字架のキリストに仕える方です。十字架の言葉を指さされる方です。その聖霊に生かされ導かれて生きるとき、私たちの生き方も変えられていきます。私たち自身も十字架のキリストに似せられていくのです。十字架の言葉が持っている神の偉大な力を受けるのです。祈ります。主なる神様、ヨハネ福音書を通して主イエスの御言葉を通して聖霊がどのような方でありどのように働かれるのかということを学んでくることを許されて感謝をします。聖霊がそのような誠に苦しく素晴らしい働きをされるゆえに、私たちもまず何よりも聖霊を、聖霊の到来と聖霊が教会と私たちのうちに働きたまうことを祈り求めることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。 Thank you.